それでは、礼拝のため一言短くお祈りしたいと思います。主にあって罪に死に、主にあって今生きると、神様ありがとうございます。私たちは、罪に死んで、またイエス様によってまた生きるものとさせられて、心から感謝をいたします。そのまた、賛美のメッセージを、また聖書の中のメッセージとして、またしっかりと、またこの朝も私たちが心に刻むことができるよう導いてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前によって信じてお祈りをいたします。アーメン。それではお手元のレジュメに従って少しお話をしたいと思います。突然なんですけども、中島敦という、小編小説に、文字化、レジュメにあって文字の災いと書きますけれども、あの文字化っていうのがあります。昔、アッシリアの図書館で、夜ごとに闇の中からこうひそひそと怪しい声が漏れてくるという、噂が立っていました。で、不審に思った国王は早速、老いた老博士ナブアヘ・エリバを召して、その正体を調べさせることにしたと。老博士は、図書館の書庫に潜り込んで、様々なこう文献を読み漁ったけれども、その原因をこう突き止めることができなかった。だがある日のこと、もう疲れ果てた老博士がぼんやりと本を眺めていると、急にこう文字がバラバラになって、まるで意味のない線の工作のように見えてきた。いや、このバラバラの線は一体何を意味するのだろうかと、こう思い立った時、博士はそこに文字の霊の存在を認めないわけにはいかなくなったと。魂のない肉体が人間ではないのと同様に、文字に魂がなければどうして線の集まりでしかない文字が意味を持ち、私たちの心を動かすことができようかと。図書館の闇の中からの声は、きっとこの文字の例に違いないと。この老博士は引き続いて、文字の例はどんな性質を持っているか調査にかかりました。すると、文字を覚えた狩人は弓が下手くそになり、文字を覚えた戦士は臆病になっていった。そればかりか、文字を覚えた人間は本当の真実や事実よりも文字に書かれたことをみんな信ずるようになっていった。人間は文字の霊に蝕まれている。こう悟った博士は躊躇なく国王に報告をした。文字の霊は人間を滅ぼし、アッシリアはやがて文字の霊の奴隷となってしまいましょうと。この報告は誇り高い国王を痛く怒らせ、老博士は即刻謹慎を命じられると。博士はこれも邪悪な文字の霊の仕返しだと思った。そればかりではない。数日後に大地震が起こって、博士はおびただしい粘土板の本の下の下敷きとなって、圧死して死んでしまったと。これもまた文字の霊の復讐だと、信じながら、文字の霊の復讐、旧約聖書のちょっとダニエル書を読みながらこの文字化のことを思ったんですけども、旧約聖書を開くと、ダニエル書を開くと、ダニエル書に、これも文字の災いだと思わせるような、話がダニエル書の中に出ています。ペルシャの ベルシャツァルが奇怪な幻を見ると、王はある夜1000人もの客人を集めて大宴会を催していた。そうだ、あの金銀の器、あれでみんなで酒を飲もうではないか。王が思いついたのは、エルサレムの神殿から奪った礼拝用の、祭具、それで飲み食いを楽しもうとの、趣向だった。ああ、イスラエルの神なんか大したことないわな。あの礼拝用の祭具でどんちゃん騒ぎをしている俺たちにもう黙っちゃってんだから。それは突然のことでした。王様の背後の白い壁に巨大な人の手が現れ、突然文字を綴り始めたから、これはもう恐ろしいのなんのって、もう王様はもう恐怖に打ち震えて、これは一体誰かこの文字を読め。誰も見たことのない文字でした。そこに颯爽と預言者ダニエルが現れて、その文字の意味をこう解くわけですけれども、王よ、この文字は神よりの警告です。大いなる神は先代の王ネブカテネザル様に偉大な帝国と力とをお与えになり、諸国はその意向の前にひれ伏しました。先代の王は思いのままに人を殺し、時に気まぐれに人を生かし、そのおごりが極みに達したとき、天地の神は先代の王より王座を剥ぎ取り、意向を奪い、これがあの王様か、もう廃人同様、牛のごとく野に伏し、草を食べ、髪を振り乱し、爪は野鳥のように伸びるに任せ、庶民はその悲惨な様に声を失いました。今、新しい王座にご着任されたベルシャザル王よ、先代の慣れの果ては王のご記憶に新しいはず。されど王よ、あなたもおごりを極めました。誠の神を礼拝する神殿の祭具で飲み食いを楽しみ、貧しいものを顧みることもなく、その心は高ぶりで満ちました。されど神は警告を与えるため、巨大な手を持ってこの文字を書かれたのでございます。あの文字は、メネ、メネ、テケル、ウ、パルシンと書いてございます。メネとは、数えるを意味し、王の知性を数えて、もう十分だ。あなたの知性を終わらせようと、神はお考えになりました。テケルは、はかりにかけるということで、神は王の行いをはかりにかけておられたのです。王よ、あなたはおごった態度を改め、貧しいものを顧み、正しい行いをすべきでした。正義の目方が足りないのです。貧しいものを憐れむ心が、はかりにかけて少なすぎたのです。神は、王の行いをはかりにかけ、その不足を読み取られました。そして最後の、ウ・パルシンは、破れる と読み、この帝国は地平線上の彼方に頭角を現し始めた新興勢力、ペルシャ帝国に破られ、滅ぼされるとの意味にてございますと。これは、旧約聖書のダニエル書の中に記されたエピソードですけれども、まあこれも一つの、まあ文字化といいますか、文字の災いではないかと思わされます。文字の災いといえば、新約聖書の中でパウロは、文字は私たちを殺すという、そういうこう、ちょっとこう意味がわからないと不思議な言葉なんですけれども、第2コリントの3章6節で文字の災いについてパウロはこう言ってます。レジュメの2番ですね。第2コリント3章6節。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく、御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。三章六節。文字は殺し、御霊は生かすからですと。これはどういうことだろうかと。中島敦氏の小編では、人間はもう文字の霊に蝕まれていると。こう悟った老白氏が躊躇なく国王に報告とかするんですけれども、大地震が起こったりして、老白氏はおびただしい粘土板の本の下敷きとなり、死んでしまったと。この、中島敦氏っていう人は、生涯の晩年に、文部省の職員として、南洋のこうパラオ島に仕事で赴いて、そこで読書であるとか文字などとはもう全く縁遠い、そういう現地人の人たちと、のどかな現地人の人たちの本当にこうのどかな楽園のような生活をこう目の当たりに観察をしました。日本人なんかよりもよほど大きな幸せを享受して生きている。一体文明は本当に人間を幸福にするのだろうかと。人間は文明の奴隷となり、もう俺たちは文明に踊らされ、操られているに過ぎないんではないかと。こんなおそらく疑問が、文字化のモチーフになったと、想像してあながち間違いではないと思うんですけども、歴史学の分野では人間が文字を持ち記録を始めた瞬間から歴史が始まったと、そういうことに歴史学ではなってます。記録の始まりは広い意味での文明の始まりであって、良きにつけそして悪きにつけ人類はこの文字の文明から逃れることはできません。たとえナブアヘエリバのように文字の霊の邪悪な企みというものを見抜いたとしても、私たちの文明は今さら後戻りすることはできません。で、私自身子供の頃図書館がすごく近かったもんですから、町の図書館にこうよく通っていたんですけども、本当はこう古い建物で、図書館に入った瞬間、なんかこう、湿っぽいような、変なこう匂いがする、何かこう、薄気味の悪いような、そんな空間だったんですけども、それはなんか湿気があったりとか、なんかこう薄暗い影の多い最高の性ばかりでは、なかったんだろうと思いますけれども、本棚に並ぶもう無数の本たち、それはもう何億人という人たちの人間のこう頭脳の働きといいますか、それがもう何百年何千年と蓄積をされて 時を隔てて、まあ、この図書館で息を殺してずっといろんな思想、思索がうずくまっているのかと思えば、何かちょっとこう、まあ、薄気味、今思えば薄気味悪くなってきます。彼らの思考、思索は十分に研究は世の中の人たちに認められたんだろうかと。そうではあるまいと。大部分はいろんな不満や恨みを残したまま、作者たちは、まあ、死んでいったに違いないと。やっぱり耳を澄ませば、その恨みの、まあ、うめきのような声が、まあ、聞こえそうな気もしてきます。ひたひたと迫ってくるような、こう、目の見えない気配というものは、善であるより、何かこう、いろんな思想思索の邪悪なもののような、そういう印象も拭い切ることができません。中島敦氏の文字化は、そんな気配と文明の批評を、まあ、巧みにこう織り込んだ、まあ、佳作であったと。で、第二コリント三章六節で、文字は殺し、御霊は生かすと。まあ、もちろんここでパウロは、そうした文明批評をここでしようとしているわけではありません。もう一度第二コリントの三章六節で、神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく、御霊に使えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからですと。この、まあ、三章六節で言われている文字とは何かと。これが分かれば大体解決するんですけども、ここで言われている文字とは、これは、モーセの律法、戒め、これしちゃいけない、あれをしてはいけない、なんでそんなことをしたんだ。モーセの律法、戒め、文字による規則で、人間を、こう、なんて言いますか、戒律で人間を、まあ、縛り付けることを意味している。まあ、そういう理解で、ここは間違いありません。旧約聖書を読むと、この戒めを守ったら、あなたを幸せにしてやろう。だが、この規則戒めを守らなければ、不幸と、呪いと刑罰であなたの人生は滅ぼされることとなるだろうと。モーセの律法ってそう、まあ、旧約聖書の、まあ、戒め、まあ、教え、まあ、モーセの律法ですけれども、この文字に使えて生きていたのが、まあ、ユダヤ人たちであったわけですね。戒めを守る者は、人間としては大変高い価値があって、そして価値のないものを愛するのは、これはなかなか誰にとっても難しいわけですね。私たちは、なんて言いますか、こう、価値のないものは、こう、愛されない社会の中で、そういう生きる宿命というものを、私たちは背負っています。文字は殺すっていうのは、大体まあ、そういう意味であると。私が子供の頃、まあ、通知表には、まあ、いろいろ、通知表の中にもう少し頑張りましょうという、そういう評価が昔あったと思うんですけども、もう少し頑張りましょう。もう少しと言われても、もうあとどれだけ頑張って、戒めを守り、まあ、クリスチャンなんだから、教会であればこれをしてはいけない、あれをしてはいけないと、戒めがあると。 あとどれだけ自分は一体頑張れば人と神とに愛されるのか。私たちの社会では何ができるか。で、人間の、価値っていうのはこの社会で決まってきます。それは文字の霊の呪いであって、文字は殺すと、そう言われています。出番のない試合という詩があるんですけれども、真夏の真っ青の空に白い雲が浮かんでいると。グラウンドでは野球少年が白球を追い、ベンチでは出番のない少年たちが声援を送る。真っ白なユニフォーム、背番号はない。背番号のないユニフォームを真っ白に洗うお母さん。今朝、行ってらっしゃい、頑張ってね、見送ってくれたお母さん。でも、僕には出番がない。私たちの人生っていうのは、いつもそうじゃないですか。もう誰かに出番があるときには、僕には出番がないと。誰かがリレーの選手に選ばれれば、僕は選ばれない。もう少し頑張りましょう。もっと頑張りましょう。もっと頑張らなければ、誰も認めてくれない文字の霊の呪い、呪縛。こうした、なんて言いますか、メンタリティっていうのは、もう子供の頃から、もう、繰り返し、私たちは刷り込まれてきたわけですね。第二コリント三章六、文字は殺す。文字とは、モーセの律法、戒めであって、これを守った、この戒めを守ったら、あなたには価値がある、幸せにしてやろう。だが、戒めを守らなければ、不幸と、呪いと刑罰で、あなたの人生は、滅びに向かうであろうと。こうした価値観、ものの考え方は、あなたを殺すことになるだろう。こうしたメンタリティ、ものの考え方、価値観を、世の中の人はいざ知らず、信仰の世界や教会の中に持ち込んでくる。それが愚かなんだと、パウロはガラテヤの教会に一生懸命訴えています。レジメの3番、3章の1節2節、レジメの3番。ああ、愚かなガラテヤ人。十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。ただこれだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか。それとも信仰を持って聞いたからですか。三章一節に、誰があなた方を迷わせたのですかと。ありますけれども、私を惑わせる声はどこから聞こえてくるのだろうかと。旧約聖書とか、モーセの律法を読んでると、すごく感じることなんですけれども、 だからやっぱり立法の書を読んでると、お前なんか大したことないだろうって、なんかそういうふうにこう、どうしても聞こえてきてしまう。お前なんか大したことないよ。だってもう出番がないだろう。悔しかったら守ってみろよ。証明してみろよ。できたら認めてやろうと。これが立法主義のメンタリティ。文字の霊の呪いであり、社会や文明の声であると。この声がいつでも私の耳元で囁いてくる。どこまで行ってもこの社会では文字の霊、評価というものがついて回る。この世の中の評価主義というものを信仰の世界や誰が教会の中にまで持ち込んできたのか。それが愚かなんだ。パウロはガラテヤの教会に訴えた。いや、なんか私はもうすっかり自信なくしちゃいました。もう神様にも人にも愛されていない。愛されるためにはもっと頑張らねば。そういう自責の念。いつも何かが足りない。いつも私は不十分。そうした自責の念を背負い、惨めにとぼとぼとぼとぼ歩いている姿を、愚かだ。愚かな生き方だ。パウロは訴えた。レジュメの3番の3章1節。ああ、愚かなガラテヤ人。十字架につけられたイエス・キリストが、あなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。まあ、確かに、キリストを信ずる前の私たち、信仰を持つ前は、もう世の中の評価主義、文字の霊の呪いに、もう振り回されて生きてきた。しかし、ガラテヤの 3-25、レジュメの一番下ですね。ガラテヤの 3-25、レジュメの一番下、ガラテヤ 3-25、文字の霊の呪いに振り回されてきたけれども、しかし、信仰が現れた以上、もうそういう考え方はもうするな。そういうものの考え方とは、もう決別しなさい。三章の、ガラテヤ三章の23、レジュメの3番、ガラテヤ三章の23、信仰が現れる前には、私たちは立法の監督のもとに置かれ、閉じ込められていましたが、それはやがて示される信仰が得られるためでしたと。監督が出てくるわけです。立法の監督のもとに置かれって書いています。私たちはどんな監督に仕えて生きているか。まあ野球チームにも、まあサッカーチームにも、バスケットのチームにも、まあバレーのチームにも、必ず監督という存在が、君臨をしているわけです。キリストに対する信仰を持つ前の私たちは、立法という監督、文字の霊の呪いに支配されていたという。で、監督という存在は、監督ってのはこれは 100% 評価主義ですね。何ができるかできないか。監督の言うことを守るか守らないか。ここに書いてあることを守るか守らないか。 監督は 100% なんて言いますか、そういう評価主義と言いますか、それで私たちの価値を判断するのが監督で、そして監督の言いなりになっちゃうのが私たちの姿であって、それが文字の霊の呪いであると。監督の声が響いてくる。いやー、お前なんかもう大したことがないと。だってもう出番がないだろうと。悔しかったら証明してみろと。できたら認めてやろうと。監督の声がいつでも私の耳元で囁いてくると。そして監督の言いなりになって生きるのが私たち人間の弱さである。この監督の声を信仰の世界や教会の中に誰が持ち込んできたのか。ガラテヤの教会よ、あなたたちは愚かだと、パウロは訴えています。お前なんか大したことないよと。だって前こんな罪を犯したんだろうと。こんな失敗もしたんだろう。もっと頑張らないとダメじゃないか。頑張ったら認めてやろうとか。あんなことやってもう、ここはお前の来るようなところじゃないとか。人は、立法、評価主義という監督に蝕まれている。この監督は人間を滅ぼし、教会もやがてこの監督の奴隷となってしまいましょうと。人生には勝利の秘訣というものがあります。どんなに頑張っても私たちの人生というものは、私たちの頑張りではどうにもならないこともあるし、どんなに頑張ったとしても、思いがけない、穴といいますか、そうしたものがぽっかりと人生に開くこともあります。忘れられないんですけども、ある、22歳の女性がこう言いました。私の人生に穴が開きました、彼女は病気になって婦人科の手術を受け、もう赤ちゃんが産めないような体になってしまった。で、彼女には結婚前提で、お付き合いをしている男性がいて、その彼が無類の子供好きだったこともあって、隠してたところはしょうがないので、正直に告白をしたと。彼の答えはこうでした。僕は赤ちゃんが産める君と結婚するんじゃなくて、君と結婚するんだよと。彼女は、目にいっぱい涙をためて、私の人生にこの穴が開かなかったなら、一生知らないで過ごしたかもしれない相手の本心を、穴が開いたことのゆえに、その穴からしっかり覗き見ることができましたと。教会がイエス様から託された まあ、メッセージとは 何だろうかと。聖書の中で、新約聖書の中で、イエスと私たちの関係、まあ、イエスと教会との関係が、花嫁と、まあ、花婿、まあ、婚約者の関係に例えられています。私たちは、キリストの主のご再臨の時、花嫁となるべき存在だと。花婿なるイエス様は、私たちに語っておられるはずなんです。僕はね、あなたが何かを持ち、何かができる、君と結婚するんじゃなくて、君と結婚するんだよと。どうしても、何と言いますか、ああ、こんな私に、一体どれだけの価値があるんだろうかと。私たちはそうだと思うんですけれども、自分で自分の価値を見ることに、私たちは慣れていない。不慣れである。だから、あなたにはこれができる。あなたはあれを持っていると。だからあなたには愛される資格があると。どうしてもそういう監督を仲介して、私たちは自分の価値というものを測ろうとする。です。それが愚かなんだと。誰がそんなことを教えたかと。キリストは訴える。ガラテヤ 3-25。しかし、信仰が現れた以上、もうそういう考え方はするなと。そういう考え方とはもう金輪際決別せよ。そのままのあなた、今のあなたに価値があると。一言お祈りしたいと思います。ああ、愚かなガラテヤ人。十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。ただこれだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊、救いを受けたのは立法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですかと。神様、ありがとうございます。本当にまたガラテヤの教会の人たちのような同じ過ちを、どうしてもまた教会としてもまた個人としても、おかしそうになるのがまた私たちのまた弱さですけれども、またそうしたことに対する警戒をイエス様がこの朝与えてくださって、もうそんな考え方はするなと、そういう考え方とはもう金輪際決別せよと、あなたが今日もまた愛を持って私たちの価値を認めて迫っていてくださいますから、ありがとうございます。信仰が現れた以上と、どうぞ私たちはこの信仰によって前に進み、生きるものとして導いてくださいますように、文字の霊の呪いから私たちはこの朝解き放ってくださいますように、文字は殺し、御霊は生かすからですと、尊いイエス・キリストの御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。